If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えした方は国際的に活躍されている方です。国連広報センターの所長根本かおるさんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう本当に国際的なキャリアパーソンということで、この国連広報センターっていうのはどういうお仕事をされるんですか？
国連広報センターはですね、世界におよそ60の国にあるんですけれども、はい、日本語はですね国連公用語ではないんですね。でも日本というのは非常に重要な加盟国で、はい、日本の皆さんに国連で行われている活動であったり、国連で議論されている課題について日本語でお知らせして、国連のことに関心を持ってもらうと、そういうことをマンデートにしている事務所です。
日本だと国連大学は国連の機関としてあったりしますけど、はいはい、あとやっぱり日本は拠出金なんかも随分出させていただいていると思うんですが、一方で国連関連の職員の数はあんまり多くないとも聞いてるんですが、
はい、拠出金、うん、通常予算への分担率というところでいうと、うん、日本は世界で第3位、
なるほど、
3番目の拠出国なんですね、うんうん、で人口の規模であったり、うん、経済規模であったり、そういったところからですね、望ましい職員数というのを弾き出すんですけれども、うん、はい、それで言いますと日本の場合、望ましい職員数の3分の1から半分ぐらいしかまだ日本出身の職員がいない。
そうなんですね。じゃあひょっとしたらリスナーの皆さん、学生さんとか、今日の根本さんのお話伺って、私もちょっと国連関係で働きたいなって方出たら嬉しいですね。
もうウェルカムです
ウェルカムですか、
はい、
ぜひ皆さんちょっとそういうことも頭に入れてですね、そして最近はやはり持続可能な開発目標 SDGs、 これがかなり重要なんですよね。
はい、2030年をゴールイヤーにしている世界目標ですけれども、日本でのですね SDGs の認知度はもう9割を超えてるんですね、う
ん
う
ん、これ根本さんのおかげですか？
多くの日本の関係者のおかげです、
はい、
で他国に例がないですね、こういう
ですよね。
2030年に向けて今実施の後半戦に入ってるんですけれども、うん、じゃあその通信簿はと言いますと、もう真っ赤っかです
認知度はあるんだけど成績はあんまり良くないと。
今申し上げた真っ赤っかというのは世界全体でですね、うん、
世界全体が真っ赤っか、
はい、で日本については真っ赤っかです
どうなんですか、他の世界の真っ赤っかと比べると日本は。
これはですね国連のランキングではないんですけれども、はい、うん、定評のある組織が出しているランキングで言いますと、日本は今21位ですね。でこのランキングがですね、ここのところずるずると下がってきてるんですね、
う
ん、
あらということは SDGs の認知度は上がってるんだけど、まだまだ努力しなくちゃいけないことがあると。
後半戦はですね、うん、やはりインパクトが大きいと言われている分野があるんですよね、うん、その分野で変革を起こすぐらいの推進をしてですね、まあ、反転攻勢をかけていかないといけないなというところがありますね。
いやもうちょっと今だけでもずいぶんいろんなことを学ばせていただいてるんですけども、今日はですね根本かおるさんに国連のお仕事、そして日本と国連の関わりなどいろいろお伺いしていきたいと思います。この後どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは根本さんのプロフィールをご紹介させてください。根本さんは東京大学法学部をご卒業後、テレビ朝日のアナウンサー、記者を経て、アメリカ・コロンビア大学大学院より国際関係論修士号を取得されます。そして1996年から2011年末まで UNHCR 国連難民高等弁務官事務所にて、アジア・アフリカなどで難民支援活動に従事されました。ジュネーブの本部では政策立案、民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当されました。WFP 国連世界食糧計画の広報官、国連 UNHCR 協会事務局長も歴任され、フリージャーナリストを経て2013年8月から国連広報センター所長としてご活動をされていらっしゃいます。ということで 今日はまずは国連のねお話をいろいろ伺いたいと思うんですが、コロンビア大学の大学院はニューヨークですか、はい、国連本部に近かったわけですよね。
私が専攻したのは国際関係論、で国連本部がニューヨークにあってですね、国連の高官とか職員がしょっちゅう講師として大学院に来て話してくれたんですよ。ブラウンバックランチみたいなね、形で膝詰めのね談義などもですね、あって、国連がすごくこう近いものに感じられたんですよね。
まあお膝元って言っちゃ変ですけど、
それから90年代の中頃だったので、その当時は明石康さんもいたり、尾形貞子さんが
国連難民高等弁務官をされたんですよね、
でルワンダの虐殺、虐殺があれば人が逃げる、難民を保護するのは UNHCR だと、それからバルカン半島での内戦もいろいろあった、そこで大活躍していたのは UNHCR だった、ということで CNN とか名だたるそのメディアのトップヘッドラインみたいな形でしょっちゅう尾形さんのことがニュースになってたんですよね。
僕もよく覚えてます。そうでしたよね。
で自分自身が専攻していたのがその国際関係論の中でも、国際難民法という分野があるんですけども、それを集中して勉強していたということもあって、尾形さんへの憧れ半分、それから実際に自分もその仕事に連なってみたいという関心、そういったところもあってというところだったんですよね。
この UNHCR 確かノーベル平和賞を2回、そして国連世界食糧計画 WFP は2020年にノーベル平和賞を受けてらっしゃると思うんですけど、これはそれだけ素晴らしい活動をされているという一方で、世界の問題がやっぱり依然として続いてるってことでもあると思うんですけど、ちょっとリスナーの方に今どういう問題が世界であるのかっていう、その目に入ってらっしゃるのはどういうことがありますか？
これは悲しいことなんですけれども、その人道危機ですね、人道支援を必要とする人たちの規模というのは、どんどんどんどん膨れ上がっていて、
増えてるんですか？
はい。そしてですね、それに必要な予算ですね、それもどんどんどんどん膨れ上がっていると、そういう非常に悲しい状況があります、それと同時にですね、国連の人道部門の職員をはじめ人道支援関係者がですね、安全に支援活動ができる環境というのはどんどんどんどん狭まってるんですね。ガザがまあ一つの例だと思うんですけれども、爆撃があったりする中でどうやって職員の安全も担保しながらですね、人々に支援物資を届けるのか、そこは非常に難しい状況です。
WFP のオペレーションなんか見ますと、もうトラックだとか飛行機とかご自身で持たれてて、いざとなったら食料を届けたりされてるみたいなんですけど、そういうオペレーションをされるって、それこそ善意だけじゃなくて、そのビジネスマインドとか、もちろん語学力もそうでしょうけど、現状分析能力とかいろんな能力必要とされると思うんですが、これね、聞いてらっしゃる方、やっぱり働きたいと思ってる方もいらっしゃると思うんで、どういう力をつけたら働けますかね？
そうですね、国連機関の職員というのはですね、日本のように新卒を採用して、オンザジョブトレーニングで育てていくというようなシステムが基本的にないんですね、やっぱり半完成品を、もうすぐ現場で使い物になる人たちを取るという形なんですよね。やはり専門性があって、で冷静な分析力があって、もちろん熱いハートは必要なんですけれども、それで頭がカッカカッカしてしまっては支援活動を持続的に回していくことは不可能ですよね。ですので熱いパッション、そして国の利益、国益を代表するんではなくて、国際益、地球益を代表して、
そうか、だから日本からと言いながらも、日本政府の利益というよりはどっちか世界全体、人類のウェルビーイングを考えてらっしゃる。
で例えば今私は国連広報センターの所長として日本人でありながら日本で仕事をしていますけれども、その自国をベースにして仕事をするというのは、これ実を言うと稀なことなんです。
あ、そうですか。
日本で広報活動をするには日本語の能力はもうこれは必須ですよね、そういったところで日本語能力ということで今私はこの仕事をしているわけですけれども、これは何人であっても構わないわけなんですよね、で私のその忠誠心というのは国連にあって日本にあるわけではない、しかしながら、日本人としてですね、日本のためにもなって国連のためにもなるということができるだけ、そういう機会を増やしていければ、それは自分にとってもやりがいのあることだと思ってます。
いろんな日本の出版社、メディアとメディアコンパクトっていう、なんか取り決めを結ばれてるってことなんですけど、これはどういうものなんでしょうか？
これはですね、国連と世界で SDGs に熱心に取り組んでいるメディアとの連携のプラットフォームなんですけれども、2018年にできて、今では400のですね、メディアがグローバルレベルで入ってます。で、そのうちの217が日本のメディアなんです、ね。
根本さん大活躍じゃないですか。
で、SDGs の日本におけるその認知度がね、9割以上になってるという背景には、日本のメディアの方々が熱心にね、SDGs について伝えてくださった、そういったことも背景にあると思います。
でもその背後には今ご紹介いただいたそのメディアコンパクト、はい、パブリッシャーズコンパクトがあるということですよね。やっぱり根本さんのおかげじゃないですか。いや僕どんなとこ行っても、あの企業のおじさんたちが SDGs のバッジつけて、なんかドヤ顔してる、ドヤ顔してるって変ですけど、あれはそういうことだったんですね。
はい。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
根本さん、あの来週の金曜日ですね、3月8日は国連が制定した国際女性デーでもあるんですけど、この SDGs の中には当然ジェンダーの平等とかの問題も入っていると思うんですけど、
SDGs のですね、はい、まあ、個別ゴールで言うと、ゴール5がですね、ジェンダー平等に関するゴールなんですけれども、それだけにとどまらないんですよね。17のゴールの、まあ、通奏低音、全てを横口で支えているのが、まあ、ジェンダー平等だというふうに私たちは考えています。で、女性は世界人口の半分ですよね、その世界人口の半分が十分に能力を発揮できないという環境があるのだとすれば、すごくもったいないことだと思います。
そうですよね。根本さんご自身は国連で働かれてて、国連は、まあ、ジェンダーについては比較的進んでるとは思うんですけど、それでも国連の中でもまだ課題があるんでしょうか。
はい、アントニオ・グテーレス事務総長就任したのが2017年なんですけれども、はい、その時にはですね、女性の事務総長待望論というのもあったんですね。
はい、
しかしながらアントニオ・グテーレス事務総長が最もふさわしいということで選ばれて就任しました。で、彼がですね、就任時に宣言したのはですね、2028年までに国連の職員あらゆるレベルにおいて 50-50 のジェンダーパリティを実現しますというふうに宣言したんですね。それで彼はその自分が政治任命ということで任命することのできる、まあ、日本の企業で言えばもう役員会に出席する役員レベルですよ、軒並み女性、有能な女性たちをポイントして、
なるほど、
もう就任から1年経たないうちに役員会のジェンダーパリティはもう達成され
て、すごいですね、はい、それは
猛スピードで、で、今ですね、その他の幹部レベルでも、もうほぼジェンダーパリティは実現しつつあるというような状況です。例えば私は今部長級のクラスなんですけれども、女性の比率というのは40数%まで来ました。
素晴らしいですね、はい、国連はだからそういう形でやってらっしゃると思うんですが、日本にちょっと目を向けると、日本のジェンダー平等の現状ってのはどういう感じなんでしょうか。
そうですね、1995年に北京女性会議という非常に重要なジェンダー平等のための会議があって、その時はですね、日本も他の国々と大体同じレベルだったと思うんですね。それがその後の取り組みが他国が猛スピードで推進したのに比べて、はい、日本ではいろいろと環境は整えつつあっても、結果成果が十分に出てこなかった現状があると思います。で、今改めて振り返ってみると、日本はジェンダー後進国になってしまっているとこういう状況なんですね。
これどうすればいいんですかね。あの国連広報センターとしては、そのあたりはどのような発信の試みをされてらっしゃるんでしょうか。
私はですね、功利主義は必ずしも悪いものではないと思います、例えばその女性役員のいる会社は利益率、収益率高いんですよ。
あ、事実として、
はい、ということであったり、女性をはじめとして様々な多様な目が経営層にいるとですね、単一的なものの考え方ではなかなか気がつかない生活者のニーズに気がつく、それがビジネスチャンスにつながるというところもある。それからリスク管理というところで見てみてもですね、これちょっとやばいんじゃないっていうようなことにあらかじめ気づいて危機対策できるというところがあると思います。それが同じ見方しかできないと
気づきにくい、
で世の中からバッシングされて初めて気づく、
そういうリスク要因がありますものね、はい、もう今よく繰り返されてますから、じゃあ日本の社会もある意味では根本さんのお仕事広報センターの方々の努力もあって SDGs については随分認識が深まってきてると思うんですが、ジェンダー平等もなんか深めていけたらいいですね。
そういう部分でメディアが果たす役割ってすごく大きいと思うんですね、うん、はいはい、例えばニュース番組でもですね、うん、メインキャスターが男性で、ね、サブキャスターが女性、よくありますよね、というような構図が少しずつ変わってきてはいますけれども、うん、まだありますよね、うん、そういった刷り込みがなされてしまっていると、うん、それをやっぱり積極的に世の中の半歩先を行く存在としてメディアにはどんどん変えていってほしいなと思うんですね。
ね、本当根本さん、そして国連広報センターの活動にこれからも注目していきたいと思うんですが、実は今月3月24日日曜日に東京の国立競技場で非常に興味深い入場無料のイベント未来アクションフェスが開催されるということなんですね。未来を担う若い世代に向けて国連の持続可能な開発目標 SDGs の実現、そして核兵器廃絶や気候危機の解決に向けてなど様々な問題を考えるとともに音楽イベントも開催されるということで、詳しくは未来アクションフェスの公式ホームページにアクセスしてみてください。このイベントはどんな感じなんでしょうか。
はい、国連広報センターも講演団体の一つとして入ってるんですけれども、はいはい、若者って少子高齢化が進んでいる日本ではなかなか感じられないんですけれども、うんうん、その例えば世界の人口80億人ですよね。若者はですね20億人いるんですね。
お
もう大きな大きなステークホルダーですよ、
うん、
で SDGs にしてもそれから気候アクションにしてもですね、今の若者たちそれからこれから生まれてくる人たちの将来を決するものですよね、
うん、
でそれについてその若者たちがいろいろな決定の場に参画できないのはおかしいということで、若者たちが政策を決定する場にですね参加することがもっと制度化されるべきだというものの考え方があります。国連もそういうものの考え方をしてるんですけれども、はい、そういう若者たちの声を日本から上げてそれを国連の場に届けて、そして今年9月国連総会の場で開かれる未来サミットという場に届けたいと、はい、そういった大きな野望を持った
素晴らしい
イベントなんですね。
9月に史上初めて行われるニューヨークの国連未来サミット、ここに向けて若者たちのいろんな意味での参加、そういうことを図るイベントだということです。国連広報センターも講演されていらっしゃいます。3月24日未来アクションフェス、興味を持った方ぜひホームページにアクセスしてみてください。ということで今夜は国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。根本さん、来週もぜひ今度根本さんの個人的なこととかいろいろお話伺えたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge.茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は国連広報センター所長根本薫さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いやーすごいなと思ったのは、根本さんもちろん一人のね立場でいろいろ考えられることはあると思うんですけど、見事にね国連広報センターの所長としていろんなことを配慮しながら心のこもった言葉を発するっていうすごいなと思います。今までの人生の経験がそこに全部凝縮されてるんでしょうし、地球は今本当に平和の問題とか気候変動の問題とかいろんな課題抱えてるわけなんですけど、そういう時代にやっぱり国連の果たす役割って大きいと思うんですけども、その国連の取り組まれてるさまざまなことについてね広報されて、そしてね何よりも日本での SDGs の、まあ、ブームというか認知がここまで広がるその背景にはね根本さんのお仕事があったんだなと改めて思って、本当に素晴らしいお話を伺ったなと思いました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。 私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も根本香織さんをお迎えし、お話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。